Good evening, you are listening to WRFUL Biafra 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from today Tokyo, Japan. We speak in Japanese with Connect USA Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily life.こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・リノイ州のアーブナチャンネルコミュニティラジオ WRFU からお届けしていますが、番組としての収録はただいま日本時間で、11月9日木曜日、午前11時半過ぎです。リュウタさんは今日は東京から、もう一個は京都から出演です。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
実はこの収録の時、最初私が声がガラガラ声になってしまって取り直しているんですが、リュウタさん、結構空気乾いてますかね？
そうですね、どうでしょう。日本の本州の太平洋側は秋冬は割と乾いてきますね。
でも日中はまだ暖かかったり、今日ぐらいから冷え込んできたんですかね。
ちょっと涼しくなってきますよね。来週多分結構寒くなるんじゃないかっていう予報ですが、
なんか気温何度とかいうわけじゃないんですけど、お布団から朝だんだん出にくくなってきているという感じです。目覚ましをかけて、あ、起きたと思ったのに、起きた時間がだいぶそれより後になっていって、お布団ってなかなかプシュパって起きれない感じですか。リュウタさん、いかがですか？朝は目覚めが良い方ですか？
目覚めは良くないですけどね。まあでも、割と肌寒い感じにはなってきましたね、朝方。
ところで、アーバンのシャンペーンは結構、今日気温見たら、暑いって変ですけど、26度とかなってませんでした？
そうですね。シャンペーンアバナのこの時期にしては、暖かいというか、暑いぐらいですよね。
そんな、ちょっと暑すぎるんかなと思ったんだけど、その後またストンと下がって、週末金曜日とか最低気温マイナスとかになってます。
そうですね。0度以下、金曜から土曜にかけてがまずそうかなと思いますけど。
こういう寒暖の差っていうのは、この時期よくある話ですかね。
でもシャンペーンアバナの辺は、あれですよね、インディアンサマーとかいうので、この時期、小春日和って日本語では訳しますが、そうですね、たまにこう突然暖かくなる日が冬の前にあるって感じはあるかもしれないですけど、そうですね、でもシャンペーンアバナの辺って結構、冷たい空気の側に入るか、暖かい空気の側に入るかで、結構、夏でも冬でも気温違うので、北極から来た空気が入るか南から来た空気が入ってるかで結構違うので、
部屋もうだいたい暖房してたら、一旦もう暖房を始めたら温度勝手に調整してくれて、そんなに部屋の中にいたら苦労しないのかな。
サーモスタットっていうのがその辺の家にはついてますよね。新しい家だったらそうですし、大きい建物とかはスチームとか使うので、つけ始めたらそうですね、もう熱が、あったかいお湯が回ってて暖房がつくって感じだとは思いますけど、家とかちっちゃいアパートとかだとその限りではないかもしれない。
その限りです。なんか日本みたいに朝寒くなったらほんまに朝起きるの寒いわみたいなかなと思うんですけど、ところで、デイライトセービングが終わったんですよね、もう。
そうですね、先週の日曜日で終わっているはずです、
じゃあ今週は日本からはるかなショーを聞いている人は土曜日の9時に始まっているはずなんですね。無事に始まっていると。 1時間違うとなんか随分土曜日の朝が違う感じがするんですが、その他リュウタさん、なんか秋だなってことありますか？衣替えとかしますか？今日リュウタさん上着着てますけど。
そうですね、今日はまあちょっと朝出てくる時が涼しかったというか、肌寒い感じだったんで上着着てきましたけど、どうでしょうね。
なんか昔私が子供の頃だったら、なんか10月1日とかになったら制服とか変わったりとか、いろんな風に季節が変わるっていう感じがしてたんですけど、なんか最近いつ季節が変わるのか年によっても違うし、あるいはもうなんかそんな衣替えとかじゃなくて、もう季節ごとに新しい服買ってしてるのかなとかいう気もするんですけど、なんか あえてこう衣替えとか冬のものを出すとかセーターを出す時期とかそんなあったりします。もうぶら下がってる一年中。
別に入れ替えはしないですね。それは昔からそうですけど、布団ぐらいですね。
あ、そうですね。
意識して変えていくのって。
布団干してっていう、そういう時期、ちょっと遅いですけど、日本、そういう時期かなと思います。それでは、今日は、先週の続きで、先週、ジーノさんに久しぶりに来ていただいて、リュータさんとジーノさんとミコの3人でおしゃべりをしましたが、その時も、デビット・プラスさんの、命日の前で、2022年11月4日に亡くなられたんですが、イリノイ大学の名誉教授で、アジア研究、文化人類学、1990年代以降は映像人類学で広く活躍されていましたが、そのプラス先生の思い出を、先週お話をしました。で、その時に、プラス先生、ついのさんの、名前出てたかもしれませんが、ついのさんが文化人類学を学んだのは森田先生という方からなんですが、その森田先生は実は結構というか、プラス先生と日本で一緒に調査をしていたりとか、それから、プラス先生が始められた甲南大学とイリノイ大学の交換プロジェクトっていうのがあるんですけど、留学生の留学プロジェクト、それをこうプラスさんが1970年代という非常に早い時期に、先週もお話をしましたが、交換留学をプログラムを作って、でその時に一緒にされたのが増田幸吉先生という方なんですが、その増田幸吉先生とのご縁もあって森田さんは、1981年に甲南大学に着任をされて、そこからずっと甲南大学お勤めだったんですが、そういった話とかも今日されています。森田さん、1970年代に先週も言いましたが、地方の大学っていうか、神戸の甲南大学のような大学とイリノイ大学が交換留学を始めるって、あんまり多くなかったですね。早い時期ですね、すごい。
そうなんですね。多分日本とアメリカの大学の交換留学って、バブルとかでもっと日本が、何十年代も、成長はしてきた頃ですけど、もっともっと日本の経済が強くなってからどんどん結ぶようになったイメージはありますね。
ですごいこう早い時期にされて、しかもヤーインジャパンっていうそのプロジェクトとして展開していくんですが、イリノイ大学だけじゃなくって、そのネットワークとしてアメリカのいくつかの大学提携をして、それでこう日本あるいは甲南大学とこう留学生を交換していく、あるいはこう、留学しやすくプログラムを作っていくっていうのを展開されて、それも面白いなと思ったんですね。2つの大学だけじゃなくて、で、そこでさっき、森田さんが1981年に、甲南大学来られたっていう話しましたけど、でその後どんな風に森田さんがプラスさんと出会われて一緒に調査とかをされるのかというお話を今日していただきます。で、その時に、1981年に就職されて、いきなりそのヤイン、留学プログラム関係で、アメリカに来られることになるんですが、その後も森田さんは1990年代に、だったかな、イリノイ大学に在外研究に来られています。でも今日のお話は1980年代にプラスさんがなんと伊勢志摩で文化というか社会についての調査をされています。プラスさん、ご存知でした？そのプラスさんがそういう調査をされているって。
いや、初めてというか、そうですね、そういうイメージではなかったんですけど、
遥かな章で紹介をしてきたのは、 時間、場所と時間を超えて記録をつなぐプロジェクトっていうのを4話ほど話をしてきたんですが、その時は1959年から60年かけて の長野県の松本市で のフィールドワーク1年間住み込んで、松本市の、に住み込んでたわけじゃないんですけど、調査をされて、そこで余暇の、まあ、その後流行るレジャーっていう言葉が日本でも流行るんですが、その戦後こうね、経済成長の中でこう日本の暮らしが変わってきて、余暇っていうものをどういうふうに捉えて暮らしの中に入ってきてって、そういうのをこう1年かけてそこに住みながら3、4巻されてきたんですが、その時のお話を遥かな章でも紹介して、でなんで紹介したかというと、プラスさんがそれ最初のフィールドワークなので、その時に集めたさまざまな資料を現地にお返ししたいということで、もう半世紀以上だって現地にお返したいということで、どうやったらその現地のミュージアムを見つけることができるだろうかということを一緒に、プラスさんと一緒にプロジェクトを展開をしてきた、そのお話を遥かな章でしてきた。でもその時ね、長野県っていったら山ですよね。で、そして農村で、だからなんか伊勢志摩って意外ですね、リュウトさん。
そう、まあまあそうですよね。その、うん、うん、あとまあその余暇っていうことなので、農村もそうですけど、そういうなんていうか、経済成長の中でこう、なんていうんですかね、農家だけじゃなくてこう、うん、サラリーマンじゃないですけど。
うん
うん、そういう働き方になる人とかの、うん、話でも多分あるので、
うん、そうです、そうです、うん、それがこう 漁民っていうか、その海辺の社会、あるいは海の中での生産、いろいろな貝とかを収穫をする、でしかも女性、アマって、海の女って、今回の場合はそういう対象女性の海女さんのお話、ダイバーの話なんですけども、そこにどうしてこう行かれることになったかっていうことが、実はその信州松本市で調査をした時に大変お世話になった信州大学の高原先生という方がいらっしゃるんですが、その方のが立教大学に移られて、それでいろいろご縁があって、伊勢志摩の、小原さんは自然人類学で、こう、フィジカルな、こう、形質人類学とされてるんですが、そこで、海女の肺活量とかを、こう、調べるとかいう調査を始められた、その関係で、プラスさんは、伊勢志摩の調査を始められます。じゃあ、どういうふうにそれがつながって、どういう方を紹介してもらって調査をされたのか、そこに森田さんがどう関わってきたのか、ということをお話を今日伺っています。で、プラスさん、それから森田さん院生も連れてその調査に入っていくんですが、で日本であるいはアメリカでプラスさんの仕事を紹介するときに、意外とこの非常にこうユニークな伊勢志摩の海女のフィールドワークについて触れられていなかったり、あるいは現場で一緒に関わった人たちの話って、そんなにこう思い出として語られることが、こう他の人に語られることがあんまりなかった、機会がなかったかもしれないなと思って、あえて森田さんに、森田さん、イリノイの農民文化の調査もしてるけど、今回はプラスさんの伊勢志摩との関わりとかについて話してくださいませんかということで話が始まっております。リュウさん、なんかここまでご質問ありますか？
いや、まあなんか、
うん、そんな感じで、
特には、うん、いろんな方がこう、はい、いろんなつながりでつながっていくなっていう感じですけれども、
はい、じゃあ、それで森田さんのお話の中に紀陽さんという名前が時々出てくるんですが、それは伊勢志摩でお世話になったインフォーマンと現地調査のキーパーソンの海女のベテランの海女さんのことです。でこういろんな新しいお名前とかが入ってくって、ちょっと分かりにくいかなっていうところがあったらいけないんで先に説明をしました。そしたら曲を挟んでいきましょうか。で曲はさっき あのかなさんがあの こういう曲ありますよと送ってくれくださった曲が、教えてくださった曲がボンベイバイバイスコークラブのなんかダイビングっていうタイトルの曲だって。え、かなさんは今日の話知ってんの、知らないんですよ、知ってんのみたいな形で、そのあのタイトルとしてはダイビングとして ぴったしなので、この曲をお届けしてからあの森田さんの話、始まります。それではどうぞ。
To warm our lungs, sun will light up, it's all to come. I got